こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
ライフコンサルティングって、さっきのメンタリングをするとかってのがライフコンサルティングの話の？
あ、そうそうそうです、そうです。
なん
か一人一人と話をして、課題感とか、なんかこう、今つまずいてること何みたいなのを見開いていきますっていう感じです。
ああ、なるほど。要は、人生計画ってよく言われるけど、なんかライフプランシミュレーションとかだと結構お金の計画しかなかったりするけど、結構人生の計画ってどう立てていいかとかって、確かにあんまりナレッジがないっていうか、近くでそんながっつり話してる人っていない気がするから、なんかそう話せる人がいたりとか事例があるのはなんか良さそうな気がする。かつ自分の親とかだけだとナレッジは全然足んない気もする。でも確かにちょっとセンシティブな内容だから、あんまりそのナレッジっていうか情報が出回りにくいのかなってなんか気もしたよっていう感じので、なんか難しい領域だね。俺が持ってる子育てのナレッジとかもなんかあんま出回らないのに近いような気がしたっていうふうになったかなって
。そう、なんか周りに話したら、知り合いに話したくないとかいう人も結構いるんですよね。
はいはい。
だからこそ、例えば私がこういうサービスやってるからどうって話しても、ちょっと恥ずかしくて言いたくないみたいな。知り合い自体に伝え、なんかやりづらいみたいなのはあって。だから第三者とかに話す方がいいとか、例えば夫婦との話し合いの仕方とかも、なんか夫婦関係さらすの恥ずかしいみたいな。とかあるなっていうのが思っているので、まだサービスとしてはあってもいいんじゃないかなと思ったんですよね。一人で悶々と悩むとか、誰にも相談できないっていうのとかを見開くみたいなところで、サービスとしてはあると、自分で考えてたことじゃない、でいわゆるコーチングではないので、こっちからもこういう経験者いたよとか話ができるので、メンタリングってそういう話をするからこそ、まあ、自分で、あ、こういう人もいるんだっていう考えるきっかけになったりとか、自分のことも言いやすくなるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、一人一人でこう対話をつなげていくっていうのがサービスとしてはいいんじゃないかなって思った感じでした。
なんか、結果としてさ、子供の数が増えれば良いみたいなことを考えるとさ、どういう、家族デザインがいいんだろうって、わかんないじゃん。誰も教えてくれないから。自分らの親と、もしくは近場の家族たちを見渡してみて、こんな感じなんかなっていうので、自分の家族のデザインってするじゃない？だそういうところのなんか、相談先であるとか、もしくはセミナー開いてくれてて、こういう家族のデザインの仕方っていうのがあるよ。奥様、旦那様みたいな話たちがあったりすると、なんかそのどうしたらいいんだろうみたいなことを考えてる人たちにおいては、なんか救いというかサービスとして成立するニーズと、なんかこう提供するものが合致するっぽいな気がしたのと、あとまあそもそも家族ってどういう形が良いのだろうということがやっぱ分かってないというか、もう想像全然できない高校生大学生にこういう形で考えると良いよっていうのを、まあ、それはなんかその子供がたくさんいる生活が良いっていうところよりは、まあバリエーションとして、こういう、未来設計の一環として、まあ、とかくさ、そのキャリアでさ、人生デザイン考えさせるじゃん。
そうですね。
家族の文脈がそこに入らない未来デザインとかって多いじゃない。なんかそこに一石を投じに行くのも、人事業のあり方。なんじゃないかなって、その両軸、まあ、現状においての夫婦たちにおけるこう相談、まあ、それこそ冒頭に入ってきて、図らずもつながってきたメンタリングみたいな話たちと、まあ、いわゆる未来の、父、母になる人たちに向けて、こういうことで、家族ということを考えると良いよ、したときに、エビちゃんが言ってた、あんまり何人いた方がいいって考えてる人いないんですよね、実感値として、みたいな。で、俺もそうなんじゃないかなと思うの。なんとなくなんじゃないみたいな。で、地域格差も多分あって、周りがこうだから、うちもこうみたいな、なんかそういう選択の仕方してるケースが、結果としてこう順番出てきちゃう な感じがあるんじゃないかなと思うと、
うん
結構なんか
うんうん。
そのやりどころというか、必要性みたいなところたちはあって、で、エビ
う
さん的には国力を高めるつもりでやってるん だけど、個
ん
人のそのサービスを受ける側からすると、まあ、幸せな人生を生きるということにおいて、なんか、あ、そういうふうに考えればよいのかっていうのはすごくありがたい存在になり得そうだなっていう気がするから、なんか、まあ、相談先としてあるといい。で、そのためのなんか、すげえ情報量を エビちゃんが持ってると、なるほど。
わあ、難しいね。情報量って何を求めるんだろう、そういう人たちは。
まあ、
なん
なんか
か。
単純に言うと、2人目産むと経済的にやべえみたいな話とかで言ったら、数字ベースで1人目と2人目いるとこんだけ違う感じで、こういうふうに人生変わるよっていうところは提示できたらいいんじゃない？
ああ、お金のね。
なんかその持てない理由ってのがさっき言ってくれたお金の負担とか、なんか、なんだろうね、何パターンかぐらいかきっとあるんだろうね。で、俺なんかさっき言ってくれた個別事情によってとかっていうのは結構いろいろなんか難しい気がしてて、なんかお金の問題って言うけども、お金の何を心配してるか多分みんな考えてなくて、将来お金が不安になるみたいだったら変だし、誰でもそうじゃんみたいな話だから、なんかその解像度で多分よくね、マネープランシミュレーションとかでさ、子供どこのタイミングから私立に行ったらいくらかかるとか、1000万じゃなくて1500万だとかってあるけどさ、それって結構分かりやすいよくあるマネーライフシミュレーションであるけどさ、他になんか、なんだろうね、何があるんだろうね、結構仕事との両立が大変だとか、夫婦でまずそもそもそれがすり合わないのが問題だとか、なんか、
あと、女の人の中ではやっぱりそう、キャリアの心配もあって、産むとキャリア止めなきゃいけないよねっていう心配とか、あと、体力の心配も結構あるんですよね。なんかもう、
まあ30後半とかだとそうだよね。
そう、体力があって。で、あとは、でも一番なんとなくこう、アンケートのフリーコメントで書いてあるので多かったのは、なんか余裕がないって感じですね。もう一人子供を増やして子育てするっていうののイメージがわかんないとか、なんか何が大変になるかわかんないけど大変そうみたい
漠然と大変だみたいな感じ。
な。今に二人抱えてて大変なのに、なんかもう一人なんて想像できないみたいなのが結構あったイメージですね。ただだからその想像できないが何がどう想像できないのかを考える余裕もないみたいなのが、実際のところなんじゃないかなと思ってて、なんで私たちの中では心と体とお金、この三つがなんか軸になってくるんじゃないかなとは思ってたりします。
心と体とお金、なるほど。
はい。で、お金はさっき言ってくれてた通り、具体イメージしやすいし、専門家もいるじゃないですか。なんで、そこが本当に、その3つの中でキーワードになって、そこが解消すればハッピーならば、専門家紹介すればいいんじゃないかなと思ってるんですよね。なんか、私がその専門家になるの時間かかるし、大変だし、多分向いてないし、みたいに思ってるから、その人紹介しようと。で、体っていうんだったら、やっぱジムに通ったりとか、体力つけたりとかする話なんじゃないかなと思うので、どちらかというと、解決策にコミットしたいというよりは、課題の特定にコミットしてあげる方がいいんじゃないかな、思っているイメージです。
それは心とか、まずそもそも不安だと思ってる、何が不安なんでしょうかって解きほぐすことが、なんか大事なんじゃないかみたいな。
余裕がないって一言で言うけど、じゃあ何に余裕がないんだっけって、それ解消できない問題なんだっけみたいなこととかを、ちゃんとこう解きほぐすのがいいんじゃないかなって思ってる。
でもなんか、あれよね、検討ボードにちゃんと載せてあげるということ自体が、なんか意義深いっていう感じがするよね。検討しないじゃん。なんとなくのまま。
だそうね、確かに。
こればっかりはさ、なんか、さすがになんか、検討しないと進まないやつで、得てして、こう、まあ、ある種日和見的にこう考えるならば、現状維持の力学の方が強いからさ。
あ、そうね、
そうす
そう
る
で
と、
すね。
まあ、プラワンにはならないから、ちょっと検討してみませんという投げかけな感じで。で、その時に、本当は、その検討してる、どうしようかなっていう人の、さっき言ったメンタリングだとか、まあ、コーチングだとか、 相談所だみたいな、なんかそういう世界観って、
うん、
まだ検討ボードに乗ってる人じゃん。
そう、そうですね。
でも本当はリーチしたいのは、
うん、
もう検討を諦めてる人じゃん。
うん、そうそう、そうそう、そうです、そうです。検討できてない人に検討してもらいたい。
よね。
うん、
そこから、そこって超絶むずいじゃん。
そう、難しいんですよ。
俺は健康だって言ってる人に、いやいや、健康診断受けた方がいいですよみたいなぐらい大変じゃん。必要性を感じてないという人に何か。
そうなの、そうなんですよ。そうなの。
で、それでは、まあそこをまだ、その上でもまだ考え続けるのか、
うん。
でもなんかその、結局は、まあ人は流されやすいから、周りを埋めていくことによって、なんかその当たり前水準を上げていくみたいな活動の中でリーチできるってさばいておくのかみたいなところありそうですね。
うん。
でもなんか、まあそういうところも、まあもう途中から変えるのやっぱむずいし、
うん、
一人目産んで、もうヒーヒーっていう人に、いやいや、もうじゃあ二人目次行きましょうみたいなのって、なかなかだと思うから、やっぱなんか初期からのやっぱ、あれはあるよね。
そうね。そう、なんか、前、ね、相談させてもらったりとかした時に意見いただいて、なんか学生アプローチとかはありだよねっていうのは、ちょっと思ってて、いわゆる、もともとサービス内容としては、夫婦産んでる人たちに対して余裕がない状態を解消してあげることっていうのを、サービスの目的としてたけど、
うん、
ね、検討ボードに載ってない人たちがこのサービスを受けたいってなかなか思わないっていうのが、
ね、まあまあね、
サービスの課題だったんだよねって思ってると、うん、やりたいことって多分、うん、まあお金稼ぎたいわけでもないから、どちらかというと、子供産んでもらいたいマインドを作ることなんじゃないかと思うと、早期アプローチっていう方が、効果的なのではないかっていうのはおっしゃる通りだなと思ってて。で、さっき言ってた、ね、ライフデザインみたいなことをしていくにあたって、基本みんなキャリアデザインをすごく考えると思うんですよね。
うん、
はいはい。うん、
で、なんか会社の研修でも、なんかね、23歳のなんとかみたいな、ね、キャリアデザインとかして、で、その時って女の人って子供を産むのかどうかみたいな話とかも、考えたりするんですけど、それって女の人にしかしないんですよね。だから女の人だけ集めて。
ひどくない？
いや、でも世の中変わったのかな？私たち。
いや、変わってないんじゃない？
私が、違うな、4年前かな、なんか4年前ぐらいに聞いた人事はそうです、ね、
うん、
女性に対してやってます。
うーん、
だから子供も計画立てた方がいいと思うんだよねって言ったら、今やってるよ女の子集めてみたいな。そっか、女の子だけかって。で、男の人も相手がいなくても自分で何歳ぐらいに子供をね、作って産んでもらうみたいなこととかで、自分がそこにサポートして1年間休むんだみたいなこととかを考えるみたいなのが基本的に ないと計画立てられないじゃんっていうのを、うん、なんか本当は普及していけるといいのかもなって思います、うん。そう、だから私サービスとしてはパパとママって書いてて、
うんうん、
ホームページとかにも、ママのサービス多いんですよ、すごく。
ああ、うん、多そう。
なるほど。
子育てとかの、ね、余裕がないとか、育休中どう過ごすかとか、なんかサポートって大体ママなんですけど、なんかパパに対してのサービスすごく少なくて、でも、なんかキャリアメンタリングとかもやってると、私男の人当たらないんですけど、男の人のメンターさんとか、で、やっぱ話すの恥ずかしいって言うんですよね。人に相談しづらい。
うん。
男の人の方が特に恥ずかしいみたいで、なんでそういうのとかも、なんか第三者とかっていうのがあるだけで、多分相談しやすくなってくるんだろうなと思うと、なんかパパに向けてもなるべくサービスを提供していきたいなって思ってはいます。
なんかさ、子供の頃のさ、
うん、
まあそれこそ小学生とかにおけるさ、
うん、
将来の夢みたいなやつあんじゃん。作文書きましょうとかさ。
はいはいはい、うんうん、
あれ全部仕事じゃん。
あ、確かに仕事ですね、大抵。
でなんか、ま
あ、
仕事か女性だったら主婦じゃないの。主婦はちょっと子育て用意だけど。
いや、でも、
男性は多分、旦那さんは多分
旦那さんかな。具体的な こう家族イメージみたいな。で、今の女子もそんな主婦ですみたいなことは、主婦ってワードは使わない。ママになりたいみたいな、お母さんになりたいみたいなことは描くかもしれないけど、そういうの舞台みたいな話たちは多分ないし、
ない。
なんか、両面取らないといけない、こう、社会観にはなってるわけじゃない。男も女も仕事も家庭もみたいな。みたいな、なんか、ところはなんか、突っ込みどころな感じはするよね。なんか、ずっと抜け落ちてるというか。人生において仕事が一番時間使ってるよねと思いきや、いや、家庭というか、その生活の基盤の方が時間使ってるよねみたいな気がする。
そうですね。確かに、こう、家庭の基盤みたいなところを考えさせる時間少ないですよね。
いや、ないんじゃ
ない、ない。
ゼロじゃ
そうね。
ん。うん。だからなんか、理想的によりは、なんか、その積み上げ式に、なんかステップバイステップで、まず最初に、いや、結婚しないとまずいっぽいぞっつって、こう 動くみたいな感じとかがあって、いや、結婚したらなんか次子供をどうするか考えるのがステップっぽいぞ。こう、なんか、理想ありきみたいなところたちで考えられてどうこうっていう感じのステップの踏み方になってない気がする。なぜならばそんなことを考えさせる機会ないし、まあ学校とかでやるとセンシティブだろう。からね、なんか、踏み込みにくいという話ももしかしたらあるのかもしれないけど。でもなんか、
それって結構時代と逆行してるのかなとかって思ったりもするんですよね。なんかほら時代は、昔はほらね、なんか当たり前だ結婚がとかね、当たり前の子供を産むのはって言われてて、だけど今はどちらかというと多様性を認めましょうっつって結婚してなくてもいいよねとか、なんか子供産んでなくてもいいよねみたいなことを、こう、良しとするような世の中になってるじゃないですか。
今、子供あやしてる？
ご
めっ
めん
ちゃ
な
最
さい。
初。いや、もう、俺、この場が素晴らしいと思うよ。
すご
す
い
ご
泣い
い、
た。
すごい説得力ある話をしてるよ。もう一人とかっつって、5人いますっつって、実は今、手元にいますみたいな。
そうそう、ちょっとね、ちょうど、うんちしちゃって書いてました。ごめんなさい。うんちしながら田之倉キャストを初めてだわ 新し
もう慣れたもんだぜって感じ。
すいません、本当。
いや、全然別に、こちら側にその、おいにいが来てるわけでは別にないので、気にせず。
まだ、ね、新生児なんで可愛いもんですから。
そう、まだそんな匂わないやつで
そう、
すね、
全然匂わん。
2ヶ月はまだね。
そうそう、
固形物がだいぶ緩いぐらいだからね。
そう、すごいゆるゆるですよ。まだおっぱいしか飲んでない。
いやー、でも意義深いよね。で、参考事例がないからこそ、なんか、あれこれ、こう、試していくことに、なんか、意義がある気がするし、まあ、それ自体に対して、それ自体をやってる、エビちゃん自身も、仲間も含めて、まあ、なんか、その四苦八苦が楽しそうでもあるし、その関わる人たちにおいても、なんかね、普段の暮らしの中ではそういうアプローチで何らかこう来られるサービスとかっていうものは、まあ多くはないわけなので、相手方にとってもプラダみたいなところで言うと、まあトータル、まあすぐすぐにこう成果を出すっていうことにちょっとつながりにくい領域だったりはすると思うけど、いろんな刺激を振りまいていくことによって自分自身も関わる相手も刺激を受けて、結果、まあ、何もしないよりも、まあ、確実に多分プラになる話、まあ、子供の数が増える話につながってってるんじゃないかなっていうふうに思うと、トータル国力が上がってて、みんなのテンションが上がり、少なくとも子供の数は増えるというところにつながってるから、なんか、良さそうな元気をもらった気がします。
まとめてくれた。
なんじゃないかな。でもなんか、まあ、特に俺、大学生とか、20代のうちに、なんか、どういう、こう、暮らし、30代、40代の家族ってものをイメージしたいですかってことを考える機会があったら、もうちょっと人生変わったんじゃないかって感覚はあって、自分の中で。あれ、そんな、全然考えてなかったから、マジで。なんも考えてない。
まあでも考えてない よ、私もって思います
え
け
てないよね。いや、しかもどの場面でそれを考えるのか、学校はなんか少なくとも就職率とかをやってさ、その大学のなんか人気にもつながるからとかってやるイメージはあるけどさ、学校が多分ライフ教育をしましょうって結構やってくれない気もします。なんか、どの文脈で誰がそういう場を提供するかって今確かにないんだなっていうふうに思ったんだよね。
確かに。そう、メリットないからってことですよね、大学側はね、やっ
メリットないから、そうそう。なんか家族になってくれて、子供を産んでくれて、じゃあ分かんないけど、そういう子供用品メーカーがそれをね、草の根活動でやるかって、それ多分10年仕事だから、なかなかそれもやってくんないよみたいな感じもしてるんだけど、本当はなんかそういうレベルの、なんて言うんだろう、草の根活動っていうか、家族間っていうか、子供が多い方が幸せじゃんとかっていうブランディングというか、ちゃんとそういうイメージを持ってもらうことが、何気に10年後に聞いてくるみたいな話かもしれないけど、これをやってる人は確かにあんまいないな。
いや、まあ主体的にちゃんとその子供を持たないっていうことも含めて人生考えようということは、機会の提供としてはなんか良いんじゃないかしら。消極的選択の中でなんかめんどくさそうだし、結婚とか自分の時間奪われるし、お金も奪われるしみたいなところで、結婚すらもこうしなくて良いっていうふうにアンケート結果が出ちゃうような世の中においては、なんかもうちょっとその考えるべきに考えさせる機会を提供するとか、まあ、考えるのが当たり前だよという風潮を作ってこうぜみたいな話は、なんかすごく大事だよ、ね。主体的に生きようぜみたいな。なんか流されてったらさ、一人ままずっとじゃん。
そうだね。
パートナー探しにおいても。で、その先に家族持つみたいな選択なんてなくて、みたいなのが、なんか今現状な感じがしていて。で言うと、で、みんな、まあ、対局は動かないけど、でもその感度高いやつはなんか、ちょっとどうした方がいいか分かんないんだよねっていう人たちは、まだなんか動くと思うと、なんか今、そのなんか婚活みたいな言葉がさ、すごいこう生きてるからあれだけどさ、むしろその婚活よりも手前に、なんか、家族って、暮らしってみたいな、どこの場所でどんな感じで暮らすという、なんか未来を想像するか、現状において。もしかしたら未来にね、日本じゃない国に住んでる可能性は全然ある話だし。でもなんかその都度都度ちゃんと自分の意思持ってなんか考えられるといいなっていう気が僕はしました。僕の今日トータルの感想です。入澤さんはどう思いました？
なんか、その発想があるんだっていうのですごい俺的には学びなんだけどさ、結構ボイスカーツとか入れたいって子供さ、兄弟がやっぱいないから、こういうね、年齢の近しい子たちとなんか場を共にしたい。で、それはその子供たちに至ってもいいからって思って来てくれる人多いんだけど、そう思ったんだったら、じゃあもう一人どうですかって、さすがに俺の口からなんかどのタイミングに言うか難しいから言わないんだけどさ、なんか結構前提5歳とか6歳とかになってると次の子はないかなみたいになってる、なってるとか、なってるかどうかもわかんないけど、なんか思い込んでるみたいな感じな気がしたから、なんかそれを知れるきっかけがあるっていうのはすごい素敵なことだなと思ったよっていうのと、一方でやっぱどのタイミングで思わせるかなんかすごいやっぱむずい、なんか話をしててすげえ大事だけどすげえ難しいなってなんか思ったな。なんか、わかりやすいのはやっぱ産みたいけど産めてないって人がわかりやすいけど、なんかそれだけだとなんかすぐに終わっちゃう気がするから、終わっちゃうっていうか対象がすごい限られちゃう気がするから、あ、そこですね。で、なんか、そう、なんか単純にそんなレッジ広がった方がいいじゃんは多分全員思ってるんだけど、やっぱ広がんないのはなぜか、そのね、身近な人に対してこれ話すの恥ずかしいからみたいな、なんかそこがなんかクリアになると、すごい、なんかいい世の中になるような気がしたなっていうので、なんか単純に悩みが共有できない人って多いと思うんで、それって単純に子供生まれるか生まれるか関係なくて、その人の人生にすごいいい影響を及ぼす気がするから、なんか悩みが相談できる人が増えるっていうのはなんか、いいかなと思ったっていう感じですね。
確かに。いいこと言うね。なんかこう、ナイーブな話だから、触れないようにしようとしちゃいがちじゃん。子供産む産まないみたいな話で特に。で、結果、なんか不適切トークだから、なんか触れないということによって、今の現状がもたらされてるもありそう。だからなんかこう、こういう機会を持ちながらなんか話すもなんか一つだし、これを聞いてくれる人に対してもなんか、考えるきっかけを提供してるみたいな話っぽい気がします。じゃあ、エビちゃん。 今日の総括、感想並びに、あの、
田
之倉キャストはゲスト会は、あの、ゲストが最後、あの、恒例の一言言って畳むということが一応決まっております。なので、まず総括から一つよろしくです。
総括。いや、話してみて、なんかあの、やってることに共感はしてもらえるんだなっていうのは、やっぱすごく嬉しかったなって思う一方で、やっぱりこの、やっていく方向性みたいなのは、これが正解だねっていうのが、やっぱ、難しいからこそ、いろいろ試行錯誤したりとか、いろんな人に自分の考え方話しつつ、意見もらうっていうのって、結構大事な場だなっていうのは改めて思いました。で、なんかこう、ライフプランを考えるみたいなこととか、そう、私、国力って、やっぱ国力って言葉変えようって思いました。
そうなんだ。あの、それは。
すごい、すごい、なんか革命家だと思うよ。
今日のね、学びは、そこに結構詰まるかもしれないです。
国力。自己紹介で国力を。
国力を高めたいって言ってる人ね、はい、なかなか合わない。
うん。
国力を高め、一人いないが。
国力を高めたい、ワンモアベイビーみたいな感じでしょ。すごい。すごい人。
もう、梅を増やせよの人みたいな感じで。
戦時中みたいになっちゃった。
高度経済成長期
そうね。だそう。だからそこはね、ちょっと、こう、キャッチフレーズ変えるとしても、まあ、許可はね、してもらえる内容だったし、あの、打ち手の打ち方は、一個じゃないってことは逆に言うと、そうだなっていうふうなところなので、いろいろ試行錯誤しながらも、ね、人生を考えるみたいなことを提供するだけでも、多分人生は豊かになるし、
うん、
で、
うん、
その中の一つとして、まあ、私は5人産んでいる、かつ仕事しながらやってるんだよ。別におばあちゃんと住んでるわけでもないし、サポートしてくれてるわけでもないみたいな、この状況でどうやってるんだっけみたいなこととか、やっぱ発信して、いい事例になれるといいなと思ってて、
うん。
あの、ね、さっき言ってた 5歳、6歳とか産んで、子供が育っちゃうともう一人は考えられないみたいなのとかも、多分事例がないから考えられないだけなんだろうなと思うと、うん、
そうね。
あの、ね、5人産んで仕事もしてんのみたいなのって、なんかよく言われるけど、
めっちゃ事例、めっちゃ事例。すごい事例。
すごい大変なことというよりは、やっぱ何かは諦めてて、みんながこう、多分ね、羨むような生活なんか一切してないし、例えばこう、旅行好きな人は旅行行けないっていうのがやっぱ嫌だな、だからやっぱやめようと思ってもらってもいいなと思ってて。でも私ディズニーランドすごい好きだから、ディズニーランドにはめちゃくちゃ行ってるし、一人で子供ね、4人連れてディズニーランドとか全然行けるし、み
たいな。つえつえ
すごいね。両手両足を掴んでもらってんじゃないの。
いや、ほら。子供は大きくなるんですよ。上の子たちが使えるからねっていう。
もう戦力だよね。
そうです、そうです。もうなんか、そう、なんかね、赤ちゃんが4人いるとかで4つ子なわけじゃないから。
4つ子はきついやろ。
いけるよっていうこととか発信していくことで事例になっていって、なんか人生を考えるきっかけの一つのモデルみたいになるのは、やっぱすごく大事なことなんだろうなと思ったので、なんか発信みたいなこととかは、やっぱしていきたいなっていうのは思いました。
ありがとうございます。貴重な、はい、あの、まあ、今日だけでも考える機会を一つ提供できたという感じなんじゃないかなと思います。じゃあ、みちゃん、はい、最後の一言言って、田之倉キャスト、この回を畳みましょう。お願いします。
田之倉キャストを聞きましょう。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。